ご神君、一つ、生きても死にても天と地は我が住みかと思えよ。人間は泥売り入れて泥に帰ると言われる。故にその道中とてもまた泥の性根を身につける生き方こそ天地人一体となれる唯一無二の融合世界に住むことができる。天地のご守護の中にある実感も生まれる。師匠の妙教の、まあ何と言いましょうかね、ベースになるものというのでしょうか、大部分を占めるもの、それは泥の心ですね。人間は泥に入れて泥に帰る、その道中とても泥の心へという妙教ですね。その師匠大坪宗一郎氏が教えてくださる哀楽でね、私どもがこうしてお話をさせていただいている、それは哀楽理念を伝えたいがためのことであるわけです。それも間違った哀楽理念になってはいけない、可能な限り正しい哀楽理念を伝えさせていただきたいというのが私どもの願いの第一であります。ではなぜ哀楽理念を伝えたいのか。それは人が助かるための理念だから。神様と人とが、それこそ天地金の神様と人間氏子とが真に助かり合う世界、愛楽しみ合い拝み合う世界、その哀楽世界というものを実現させる、権限させるための理念であるわけですね。ですから神と人とが共に助かる、助かり合う、そのことのために伝えていこうというわけです。それこそ世界が本当に真に平和になるためには、やはり哀楽理念をもってするほかない。よくそのご理解の中に、何々は哀楽理念をもってするほかない、商売は哀楽理念をもってするほかない、お役所をするなら哀楽理念をもってするほかないという表現をされたことがありますけれども、やはり私どもの 人間というのでしょうか、人類の世界の真の平和、これはやはり哀楽理念をもってするほかないという表現になりましょうかね。ところがその哀楽理念と申しましても、なかなか分かったようで分からない、つかめたようでつかめない、まあ多岐にわたっているところがありますから、何が何やら分からないというようなところも出てくる。またその話をされる先生によって、そのまあ捕まえどころが違ってくるというのでしょうか、そういうこともありましょうからね。そのたくさんな妙教の中に一切親愛があったり、和らぎ喜ぶ我が心があったり、天の心地の心二月の心があったり、黙って治めるということであったり、腹を立てないということであったり、まあ、何と言いましょうかね、成り行きを大切にする尊ぶということであったり、またその成り行きを大切に尊ぶということであっても、成り行きの選球眼と二代はおっしゃっておられましたが、その成り行きをいただく上において、いわばどういうふうな、何と言いましょうかね、まあ最近の言葉で言えばクライテリアとかいうのでしょうかね、どういう基準を持ってというのでしょうか、どういう、まあ、判断基準というのでしょうかね、でその成り行きをいただく、受けるあるいは受けないという判断をするのかといったようなことがありますね。また成り行きは神様のお働きだとも教えてくださいますが、いわば 多岐にその教えが渡っておりますから、どことどこがどうつながっているのかというところがありますね。また矛盾するような教えもある。教祖様の教えの中にも矛盾するような、ある方にはお酒を飲みなさいと言われたり、ある方には飲まない方がいいと言われたり、また妙教の中にも性信心をかなり揃えて、性を揃えて信心をせよという妙教があるかと思うと、それこそ信心をしていて、みんなと一緒に死ぬということはあるまいかと、いわば命名の信心を一人一人で命名の信心をせよと言われたりするところもありますからね。まあ釈子定義にと言いましょうか、ただ言葉の表面だけを捉えていたのでは矛盾するようなこともある。どの教えとどの教えがどういう関係があるのか、天地に自決の心と言われたり、一切親愛と言われたり、我が心と言われたり、この世には魂を磨きに来たのだと言われたり、どこがどうつながっているのか全くわからないところが、あ、何と言いましょうかね、はっきりしないところもありましょうね。その辺のところが師匠が簡単です、明瞭です、しかもおかげが確かです、その妙教が簡単になってくる、明瞭になってくる、そうすればおかげも確かですということになるのでしょうけれども、その自分の中である意味体系づけられるというのでしょうかね、簡単になってこなければならない、明瞭になってこなければならないということなのですが、なかなか一足飛びに教えが明瞭になるということはあまりありませんね。その今朝いただきますのは、例えて言えば確かに愛楽理念というものは神と人とが共に真に助かるということのための理念だと。しかしそれを一口で言い表そうというのでしょうかね、それはなかなか難しいところがある。例えば象さんですか、動物の象ですね、象を表現する、まあこのよくお話がありますね。そのめくらの人ですか、めくらの目の見えない人が象を表す、表現するのにどう表現したかと、そのなかなか全体像というのが見えないわけですから、その鼻が長いものだと、あるいは皮膚がそれこそ硬いものだと、あるいは足がとてつもなく大きいものだと、また重さが大変重そうだと、まあ尻尾の形というのでしょうか、はこういう形をしていると、さまざまにその人が感じるところ、いただくところをそれぞれに表現するわけですけれども、ですから像の全体像はこうだということはなかなか表現がしにくいけれども、その人その人にが触れたところ、その人その人が目についたところをそれぞれに表現されるわけですね。ですから鼻が長いものだということでもあれば、重たいものだということでもあれば、まあその上に乗って荷物を運ぶものだ、人間も上に乗って、まあまたがって運んでもらうこともできるものだといったような、まあさまざまな表現というものがあるのでしょうけれども、それら全てが一つ一つにおいては間違いではありませんからね。ただその愛楽理念の特徴というものが、象で言えば鼻が長い、 という表現になるでしょうし、キリンといえばそれこそ首の長いものだというのがその特徴をよく表しているのではないでしょうかね。そういう意味で愛楽理念の特徴をよく表しているもの、それが成り行きを大切にということであったり、泥の心で一切合切を受け抜くということであったりするのでしょうね。ですからどれも正しい。しかしその愛楽理念、師匠が説かれるその愛楽理念が、これは何のためにあるのか、何のためにあるのかというか、愛楽理念とはという問いを作った時に、それはまあいろいろな答えがそこにその人それによってあるのでしょうけれども、私にでが言うならば、愛楽理念とはそれは道具だと、何のための道具というものは使い道があるわけですね。何のために使うのか、それこそノコギリは板を切る、木を切るためにあり、金槌は釘を打つためにあり、ネジ回しはネジを回すためにある、霧は穴を開けるためにある、物差しは長さを測るためにある、尺ですね、と言ったように、その道具にはそれぞれの使い道があるわけです。愛楽理念にもやはりその使い道がある。では、もっとも他のように使えなくはありませんからね。ねじ回しで釘を打つこともできる。ねじ回しの裏を裏返してそこで釘を打つこともできるわけですから、他のことに転用できないわけではない。愛楽理念もまたその本来の目的、本来の道具としての目的はありますけれども、かといって別のことにも使えないわけではない。効率は悪いでしょうけれどもね。その愛楽理念は何のために使う道具なのかとなったときに、それは神様と人間氏子が真に助かることのために使う道具だということが一つありますね。そしてその真に助かるということのためにはどういうことになるのか、また別の表現をすれば、愛楽理念はご神徳をいただくための理念だとも表現できると思いますね。これは信心をするということが人によって様々ですけれども、例えば一番最初はやっぱりご利益をいただきたい、私どもの願い事を叶えてほしいということのために信心をするということですね。いわばおかげをいただくためにするという。しかしそのこの愛楽理念はおかげをいただくための理念ではない。もちろんお得を受けた後におかげがついてくるという意味においては、なるほどおかげもついてきましょうけれども、本来の目的はおかげをいただくためにあるのではない。ご神徳をいただくために使う、そのことのために調整されているというのでしょうか、そのことのために作られたものだ、できているとも言えると思いますね。すなわち神様のご信用をいただく、そのことのために使う理念だ、道具だということなのですね。神様から信用していただく、神様のご信用をいただくことのための道具だと、それが愛楽理念だと。おかげをいただくために使うための道具ではないということが、まず 一つにあるわけですね。そしてそのお徳をいただくためにはどうしたらよいのか、神様から信用していただくためにはどうすればよいのか、そこにはご神徳をいただく六箇所というのがありますね。そのそれこそその六箇条の一つ一つが守られていかねばならない、できていかねばならない、その精進がいるわけですけれども、その中の一つに神様の顔色が分かるようになるまでというのがありますね。その神様の顔色が分かる、これはすなわち神様のお心が分かる、まあ政治的なあまりいい意味合いでは使えなかった言葉がありますが、本当はいい意味合いなんだそうですけれども、忖度をするというのがありますね。まあ何かあまりいい意味合いでは使われませんでしたけれども、昨今はですね、本来はいい意味合いがあるそうですけれども、その忖度をする、誰に忖度をするのか、政治家に忖度をするのではない、上司に忖度をする、といわばご機嫌を伺うというような意味合いに使われたりしますが、そうではない。本当の忖度というのは、これは神様に対して忖度をする、神様の顔色がわかる、ああ神様が今何を欲しておられるのかな、ああ神様が何を願っておられるのかな、ああこういうことは神様がお嫌いなさるな、ああこれは神様がお好きだな、こうすれば神様が喜んでくださるな、といったような、その神様へ忖度する、そしてその精進をさせていただく、神様の顔色がわかるということですね。神様のお心がわかる、その神様のお心を分かろうとする信心ということに発展してまいりますね。ではその神様のお心が分かるとはどういうことなのか、どうやって神様のお心をおもんばかるのか、神様のお心がどこに現れているのか、それは私どもの身の上に起きてくるさまざまな出来事、事柄、成り行きですね。その成り行きの中に神様のお心が現れている。その成り行きを通して、その成り行きに込められる神様のお心を忖度していこうという姿勢がいりますね。吐き気を中に魂さ忍ばせてと言われるような、その何ですかね、ものもありますね。またあの甘露飴のお知らせもありますね。今はどうですかね。昔は甘露飴というとその包みに包まれて、そのひねった紙ですね、紙というのでしょうかね、セロハンというのか、ひねって中に甘露飴が包まれていましたね。ですからその甘露をいただこうとすれば、そのひねられたその包み紙をほどかなければならない。神様がくださる甘露、それはいわば直球ではないわけですね。ひねってくださっている、そのひねられた中に込められる神様の思いを分かろうとする、まあ忖度するということでしょうかね、していかねばならないわけですね。というように、なるほど、神様のご神徳をいただくことだという表現の中から、さまざまなそのご神徳をいただくためには、やはり神様の顔色が分からねばならない、その神様の顔色が分かるということはどうやって分かるのか、成り行きの中に込められた神様の思いを分かるのだ、といったように、そのまあ枝というのがいろいろについてくるわけですね。 実際に料理をしようとしたら包丁の使い方は分からなければならない。料理の出汁の出し方も分からなければならない。けれども元はといえば美味しいものを作るというのが元であるわけでしょうから、愛薬理念は元はといえばご神徳をいただくための理念だ。人が助かるということのため、神様が助かられるということのための理念だということをまず押さえて、そこから一つ一つ、まあ、枝葉がついてくるということになりましょうかね。まずはそうですね、一番わかりやすいのは、愛楽念はおかげをいただくための理念ではない。愛楽念はご神徳をいただくための理念だと、まず腹に決めることではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。